今日はコリント人への手紙第1の8章1節から13節です。このところでは愛の配慮について語られています。1節に偶像に捧げた肉っていうのが出てきますけれども、当時コリントでは肉を売るときに偶像の神に捧げるっていうようなことをして売っていた。じゃあクリスチャンは偶像に捧げられた肉を食べていいのかということが、おそらく議論になっていただろうと思います。一節の終わりには、知識は人を高ぶらせ愛は人を育てますという言葉が出てきているわけですけれども、私たちは物事をよく知っているという人と知らないという人とを区別するということがあると思います。そして知っている人はもう知らない人は愚かだというふうに思うところがあると思います。それは言うなればこの世の知識の判断、それがもう何か全てのように思ってしまうというような、言うなれば一つのこの間違いっていうのが出てくるわけです。しかし知識は人を高ぶらせ愛は人を育てる、それは3節のところに、誰かが神を愛するならその人は神に知られていますっていう言葉が出てきます。私たちは神様の愛によって罪が許されて救いに預かった、その愛によって許されるっていうのことは、実は十字架によって自分の一切の罪を許していただいたということであるわけです。それはもう過去においても、言うなれば誠の神様を知らないで偶像を拝み、そしてまたそういう習慣文化の中に生きていて、それを当たり前と思っていた。しかしそのものが実は神ならぬ神を拝んでいた。そしてそれは神ではない、誠の神様がおられる、立ち返り、そしてまたこのキリストの十字架によって自分が許されて神様に愛されている、そういうものとなった。それが実は私たちの人生を変えるものとなって、私たちは何よりも神を愛するというものになったんではないかと思います。そしてそのような私たちを実は神様は知ってくださっておられるということであるわけです。いくら私たちが十字架によって罪が許されたとしても、じゃあ完全な生き方を私たちはこの世でできているんだろうか。おそらく私は完全ですという人は一人もいないのではないかと思います。十字架の愛が分かって、そして私はもう完璧に何でもできるっていう人はおそらくないであろうと思います。しかし神様は実は知ってくださってはいる。もちろん自分の良いところも知ってくださってはいるんですけれども、時には失敗する、また弱さがある、そのようなことを全て神様は知っておられる。そしてその弱さっていうのは実は自分だけが持っているのではない、実は他のクリスチャンにもそれぞれの弱さまた愚かさがあるということを知らなければならないわけです。しかし残念ながら私たちは知識を持っていても人を知るっていうことはなかなか難しいことであると思います。そしてこの偶像に捧げた肉について知ってるっていう人は、実は偶像の神って存在しないんだ、4節に出てくるわけです。そして唯一の誠の神は6節のところに、父なる唯一の神、唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけだ、このことを自分はよく知ってるんだ、だから偶像に捧げられた肉を食べても別に裁かれることはない。8節のところに、私たちを神の御前に立たせるのは食物ではありません、食べなくても損にならないし食べても得にならない、だからそんなことをこだわらなくてもいい、そのように受け止めて、もう食べる、平気でっていうか食べて問題ない、食べる人がいる、 ところが7節のところに、すべての人にこの知識があるわけではありません。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げられた肉として食べて、その弱い良心が汚されてしまいます。ですから以前知らないで偶像を神だと拝んで、その通りに生きてきていた、そしてそれが間違いだったと分かった。ですからその人の心の中には、まあ、言うならばその弱い良心、心の痛み、それを持っている人がいるということです。私たちの弱さっていうのは人によっては違うと思います。ある問題について私はそんなことでは傷つかないという人もいるでしょうけれども、しかしそのことは私にとっては心の傷だ、古傷だという人もいると思います。ですから弱さは一人一人違うわけです。じゃあ私たちは本当にその人のすべてを理解できているんだろうか。多分全部は分かってはいないと思います。しかし神様はすべてをご存知である。ですから9節のところに、あなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさいということを言ってるわけです。私たちは人の弱さっていうのはなかなか全部把握しきれないと思います。でもその弱い人たちのつまずきとならないように、自分はそんなことぐらい知ってるし、偶像に捧げられた肉ぐらいなんて平気で食べれる、もちろんそういう人はいるわけですけれども、しかし弱さの中にある人にとってはそれがつまずきになってしまうということがあるわけです。10節のところに、知識のあるあなたが偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、その人はそれに後押しされて、その良心は弱いのに偶像の神に捧げた肉を食べるようにならないでしょうか。もう本当に心の中に痛みを感じながら肉を、同じ肉を食べるという人もあるかもしれません。でも私たちは弱い人に配慮する必要があるわけです。11節に、この兄弟のためにもキリストは死んでくださったのですとパウロは言ったわけです。まあ教会の中には自分の考えと違うという人もいると思います。なんでこうできないのかと、そう思うことがあると思います。しかしその人にはできない弱さがある。また逆に自分も、あの人はこういうことは平気でできてるけども自分にはできないという弱さが私たちは持っていると思います。しかしキリストは死んでくださった、自分のために、自分の弱さのために十字架にかかって死んでくださったと信じるならば、まあ、仮に自分がやっていることをできない兄弟がいたとしても、その兄弟のためにキリストは死んでくださったんだ。ですから私たちはそれぞれ違いがあったとしても、キリストの前にはもう弱いものでしかないということであるわけです。12節のところには、あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を傷つけるとき、キリストに対して罪を犯しているのですとパウロは言ってるわけです。そしてそのパウロは、実はローマ人への手紙の14章を見ると、信仰の弱い人を受け入れなさいということを言っていたわけです。野菜しか食べないという人がいたわけです。それはもう肉は偶像に捧げられているということがあって、もう自分は肉は食べない、野菜しか食べない、まあ、今もベジタリアンという人たちがいますけれども、しかし私たちは見下してはいけない ということであるわけです。私たちはもうすべての人が神の前にイエス・キリストの十字架によって許された、そして神のことをしていただいた、それほどを忘れてはならないわけです。自分の罪が許される、それがどれほど大きなものであるのかっていうのは、その人しかおそらくはわからないと思います。でも許されたっていうのは自分だけではなくて、兄弟も許されている。ですからこの弱い良心を傷つける、それはキリストに対して罪を犯している、パウロはそう言ったわけです。ですからパウロももう偶像なんて、それは神ではない、誠の神は一人しかいない、でもなぜ彼は肉を食べないと言ったのか、それは13節のところに、兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を食べません、彼はそう言っているわけです。なぜ食べないのか、それは律法によって食べないというのではなくて、つまずかせないために肉を食べないということを言っているわけです。それはまさに愛の配慮ということではないかと思います。律法に従うというのではなくて、その兄弟を愛するために、その兄弟と同じように自分はなっていく、まさにキリストは私たちを救うために罪を犯されなかったけれども、私たちと同じようになってくださり、私たちの弱さ愚かさを全部知ってくださった、その上で身代わりに十字架に死んでくださった、その愛がなければ私たちは許されることも、そしてまた神の御前に立つこともできなかった、そのことを私たちは心に覚えて、また互いに愛し合う、助け合う、そういうものとさせていただきたいと思います。